では時間になりましたので、おしゃべり文化喫茶を始めたいと思います。私たち福岡女学院大学で英語を担当しております、向こうから上村さん、道行さん、そして私、上田です。よろしくお願いします。アスバルの、男女共同参画センターのクローバープラザ内のライブラリーということで、いつもご協力いただいております。で、今回第4回目として、ビアトリックス・ポッターと自然の保護運動ということでお話しさせていただきたいと思います。本日はあそこに、拙いものですが年表を作りまして、道行さん、が書いたポッターの「ピーター・ラビット」もあります。で、これを参考にしながら進めたいと思います。で、ピーター・ラビットの作者で、ご存知だと思うんですけども、このポッターさん非常に今も人気がありまして、亡くなったのは43年ですから、もうかれこれ60年70年近いんですけれども、いまだに人気が衰えませんよね。で、今回も例えばこの回ですけれども、今までで一番来てくださってるんですけど、これはポッターさんの人気なのか私たちの人気なのか
きっと後者では
あらないと、それで湖水地方なんかに行きましても、もう本当にいっぱいいらっしゃるんですね。特に後でお話に出ますけど、ヒルトップっていうポッターさんが使ってた家がありますが、そこの家なんか行きますと、もう必ず人がいるというものです。で、まず名前の方からはちょっとご紹介したいんですけど、そのビアトリクス・ポッターっていうふうに言ったりですね、あそこはビアトリクス・ポッターっていうふうに書いたりしてます。で、私たち、こちらの宣伝させていただいている時はポッターという表記を使ったんですけれども、私が学生時代の頃なんかベアトリックスっていう時もありましたね。ベアトリックス・ポッターとかですね。で、最近はビアトリックス・ポッターかビアトリックス・ポッターかが多いと思います。で、英語の発音表記に合わせた一番近いカタカナ表記はおそらくビアトリックス・ポッターですね。ポッターと弾まずにポッターがよろしいかと思います。日本人ってP とか T が続きますと弾む癖があるんですね。ハッピーとかですね、あれも英語はハッピーですから、ですから英語表記だとあれに一番近いのはビアトリクス・ポッターがよろしいかと思います。で、ポッターさんの話になりますので、今日は生涯ですね、彼女自身の生涯の話、それから絵本やポッターさん自身の舞台になった湖水地方のお話、それから自然保護というところではナショナルトラストというものがありますが、そういったもののお話になっていくかと思います。で、まず年表の一番上に本当にあるべきもので、ちょっと吹き出しのように書いてますが、湖水地方の話から紹介した方がいいと思いますので、そちらからしたいと思います。
湖水地方、とても非常に美しいところなんですけれども、私は非常にイギリスかぶれでイギリスオタクで、もうイギリスはもう湖水地方は素晴らしい素晴らしいとあちこちで言っておりましたところ、知人がですね、北海道にもそれと似たところがあるよということを聞きまして、へえと思いまして、昨年北海道に初めて行って、ここが日本の風光明媚な湖水地方に匹敵するところだという、旭川からちょっと南に下った富良野あたりをこう周遊してみたんですね。で、非常に丘もありまして、それから湖もありまして、こうあちこちドライブですけれども、車で連れてってもらったんですけれども、何が一番違うかというと、私の感覚ではスケールが全く違うということが一番大きく感じた個人的な印象でしたね。
いや、でもスケールが違うっていうと、私が湖水地方に初めて行った時はすごくやっぱはるばる行ったんですけれど、遠くまで行った割に草千里の方がスケールがでかいじゃないかと思ったのが正直なんですけれど、でも湖水地方の魅力っていうのは天気のいい日に行ってもよく感じられないと思います。何回か行ったんですが、一番美しかったのは雨上がりでした。空が本当に近くて天国に近い場所だなっていうのはその時に思ったんですけれど、ターナーの絵なんかのその空の絵なんかがすごく湖水地方を表しているなとは思うので、もし行かれた時にお天気の悪い日を選んで行かれる方がいいかなと思います。
湖水地方は僕も言ったんですけどね、大地の印象は行きにくいところなんですよね。意外とポッと行けるんじゃなくて鉄道を止めるというところから始まったものですから、 どこでしたっけ、ウィンダミア、はい、ウィンダミアってとこまでは鉄道で行けるんですけど、そこからはもう行けないんですよ。もうバスとかですねで回らないといけないんで、ちょっと交通の便が悪いかなっていう気はしますが、それがいいところでもあります。大体どれぐらいの広さを言うんですか、湖水地方。
湖水地方ものによって本によってあの地図を持ってきてるので、後で地図をお見せしたいんですけれども、東西南北で言いますと、南北ですね、南北で言いますと50キロあるいは64キロぐらいが南北で、こっちの方が長いんですね。で東西左右ですね、東西は40キロあるいは53キロぐらいというふうにいろんな数え方がありますから、あります。それあの分かりやすく申し上げますと、例えば西鉄電車で天神から特急電車に乗りまして大牟田の方にずっと向かいますと、二日市を通り越して久留米を通り越して柳川に行きますね。あの辺りまでが北です、南北です。それから東西は柳川よりちょい手前ぐらいのあたりだから、その区間が、あの湖水地方と言われている地方で、古いんですよ、起源は古くて、あの氷河期から氷河期の侵食作用によって湖ができたり、この山ができたりという侵食で丘があり湖がありという感じです。で、その湖水丘がありと言ったって、一番高い山はスコーフェルパイクというところなんですが、それでも978メートルぐらいの高さが、まあ一番その辺りで高い山。だから湖水地方ですから湖がたくさんあるんですけれども、大きい湖だけで16ぐらい。から小さいのまで数えますと500を超えます。で、それくらいの、あの地域を言っています。で、ロンドンからですと電車で行きまして、3時間半ぐらいですね。途中でオクセンフォルムというところで乗り換えて、ウィンダミアまで行きますから、例えばそこの春日駅から乗って新幹線で乗り換えてちょうど京都あたりぐらいまでですね。それくらいな感覚です、ここから行きますと。それくらいな感じがロンドンから出かけた場合の日帰りで行くコース。ロンドンに行きますといろんな観光のコースがありますから、日帰りでも行くことができます。
湖水地方が観光地として注目されたのはいつぐらいからですか？
はい、あの世界中から今湖水地方には行っていますし、それからこのピーターラビットがいるおかげで日本人も非常にここ入っています、あの入っているんですが、実は1778年ぐらいですね、1778年にトーマス・ウェストという人が湖水地方案内という本を出しました。分厚い本です。でその湖水地方案内という本が非常に好評でして、でその本が22年間の間に8回ほど版を重ねて読み継がれた、英国中で読まれたんですね。でその本を持って一応英国中に、湖水地方が紹介されたというふうに言われています。実際は本当はこの1778年のトーマス・ウェストさんよりも前に湖水地方のことを書いた本が数冊出ているんですけど、それは全くのプライベート の本で、公にするためにというのは1778年頃だということです。ちょうどその頃日本ではですね、あの杉田玄白なんかが解体新書蘭学ですね、オランダのああいう本が出たぐらい、アメリカでは1776年が独立ですから、アメリカがちょうど独立したくらい、その頃に湖水地方というのがあの観光地として、英国の中で、それからその後もちろん世界から行くようになりましたけれども、開かれる場所、それまではだから知られていない場所でした、
うん、アメリカの大自然の美しさっていうと全く違いますよね。それから日本の本当にこう箱庭のような人工的な美とも違う、なんか非常に独特の美だと思うんですけども、ただ湖水地方自体もともとはやっぱり人工的な部分もあるんですよね。
完全な自然ではないんですよね、
一見自然に見えるんですけど、やっぱり作ってる、でもそれをまあ保護していったということです。で私もやっぱり散歩が非常に好きなので、湖水地方なんか散歩っていいなと思うんですけど、ちょっとお知らせしたい内容がありまして、そのイギリス歩いてますとですね、ちょっと変わったものがあるんですよ。パブリックフットパスっていうんですが、これはイギリスの経験が子供の頃にある道行先生からお話していただければと思うんですけれども、
はい、いつぞや上田先生とイギリスに調査に行った時に、 イギリスはあちこちにパブリックフットパスっていう誰でも通れる私有地の中でも通れる小道があるんですね。でその小道を抜けると牛にその牛がいて牛に近づきたかったのでその小道を歩いて牛の方に行こうと上田先生を誘ったら、いやいやそんな私有地に入っちゃいかんよっていうことで、でも私は牛に引き込まれるようにどんどんどんどん糞を避けながら歩いていったんですけど、
それやっていいんですよ。イギリスは人の土地なんですけどね。でそれどういう土地になるんですか、その特殊な土地。
そうですね、昔からこれいつぐらいから始まったことかよくわからないんですけれど、パブリックフットパスっていうのが田舎に限らず町にもあって、個人の私有地でもそこを周りの人たちが十数年にわたってずっと道として使い続ければそれは公共の道になるっていう法律があって、で私はもう田舎にしかないと思ってたんです。田舎に行ったらパブリックフットパスっていう表示が出てるので、それで田舎にしかないんだろうと思っていたら、ロンドンのロンドンに友達がいるんですけれども、その友達はいつも隣のアパートの敷地を通って自分のアパートに帰るんですね。だからそれ無断に通ってるものと思ってたら、あれはパブリックフットパスだよって言われて、で確かにもうそこの住民もみんなそこ通ってるんですね。そのアパートのに住んでない人も。だからそういう何十年か道として使われたら、それは既成事実として行動になるっていうの、それがパブリックフットパスっていうものが。
スタイルの話して
る、はい、そのパブリックフットパスの中にその私有地ですから、皆さんが持っておられる土地の中を通らせてもらうんですけど、このピーター・ラビットのお話のこれ小豚のロビンソンのお話という絵本の中にですね、日本ではちょっと馴染みがないものでスタイルというものがあります。スタイルというのは英語でファッションのスタイルとかいうのは STYLE と綴りますけれども、このスタイルは STILE と綴るスタイルというのがあります。これ文化的背景がわからないと少し日本でないのでどういうものかわからないんですけど、ちょっとここの一節を読ませていただきますと、これは小豚のロビンソンというのが小さい豚ですから、そのスタイルを飛び越えられる、乗り越えられるけれども、このおばさんの2人のおばさんたちは大きな豚ですから、そこは乗り越えられないから、これがお使いに、小豚さんがお使いに行かねばならないというお話なんですね。そのところにこんなふうに書いてあるんですよ。この近辺には柵を乗り越える踏み台、ごめんなさい、柵を乗り越える踏み段はとても狭くできていました。豚小屋ポーコム農場からどこへ行くにも畑や牧草地をいくつも突っ切っていかなければなりません。緑色の草やデイジーの間に踏み固められた赤土の小道がついています。この赤土の小道というのがパブリックフットパースですね。誰もが通って踏み固まっている場所。そしてこの牧草地からあの牧草地へと移るときには、そこに必ず垣根を越える踏み段があって、それを乗り越えていかなければならないのです。その踏み段を乗り越える、隣の牧草地に入るため、でそれをスタイルというんですけれども、辞書を引きますと、このスタイルは踏み越し段というふうに定義されています。人だけを通して家畜は通さないように、牧場などの垣根、塀などに設けられた踏み台と書いてありますが、私たちこれ日本にいてはわからないですね。でこのスタイルという言葉は英語は古い時代から入っていまして、もう12世紀には使われていました。その語源はクライム、登るというのが語源なんですけれども、そのスタイルはこの絵も出てくるんですけれど、ここにいい写真がありますのでこれを回しますか。こんな風な踏み台なんで、後ろに羊がいるのが分かりますけれど、そこ柵があるのを踏み越えて人間だけが行くというスタイルというのをどうぞご覧ください。これがパブリックパースを歩いていて、日本で馴染みのないスタイルというものです。うん、
では、湖水地方の紹介の部分が終わりましたので、守っていこうとした方々のお話を少しやっていきたいと思うんですが、実はポターさんの前に数人注目しておくべき人がいます。 上村先生すみません、
その、はい、あの今度はそのポターさんが出るまでの背景がどういうふうな背景があってこの人が登場したかということをお話ししたいんですが、この方が登場される前、イギリスは産業革命という大きな革命がありました。一口に言いますと手工業でやっていたものが機械工業に変わったという、その結果大量生産できるようになったというものなんですが、一番最初に起こった産業は綿工業、コットンの工業でした。それがマンチェスターとリバプール、リバプールから綿を運んでマンチェスターで機械によって、綿を織物にするという格好だったんですが、それが1733年頃歴史の教科書で学びましたジョン・ケイという人の飛び火フライングシャトルと英語では言いますけれど、それが1733年頃起こった。で、日本ではその頃は江戸時代で享保の大飢饉というので、飢饉が日本ではもう起こっていた頃で、一揆だとか打ち壊しだとかそういうことが日本で起こっていた時に、イギリスでは産業革、世界に先駆けて産業革命が起こっていた頃なんですね。で、それで機械を動かすのに動力として一番最初に用いられたのは水力でした。川の水を使って、でその後どんどん発達していて、蒸気機関、石炭によって蒸気機関というのができるようになりました。そしてその結果、汽車ですね、鉄道というのが発明されたのが1830年に最初の鉄道ができました。それからわずか17年後に、1847年にこの地方まで、この今日お話しするビアトリックス・ポターさんが活躍する湖水地方までもう線路が伸びてきたんですね。で、それで伸びてきた、その線路が伸びてきて鉄道が入ってくると、人間が入ってくる、空気が汚れる、自然が破壊されるというので、その鉄道をなんとか止めなければならないという状況がありました。そういう状況の時に2人の、 人物が、イギリスではよく知られている人物が登場したんです。一人が詩人のウィリアム・ワーズワースという人です。そのウィリアム・ワーズワースという人が、日本では水仙の花、水仙、ダフォデルズ、それから虹、The Rainbow とかいうような詩で知られていると思うんですけど、その人が自然を大事にしなければならないというのを提唱しました。で、その後にジョン・ラスキンという、日本ではあんまり知られていないかもしれませんけれど、ジョン・ラスキンという人、この人は詩人でもあり、美術家でもあり、社会評論家でもあったんですが、このジョン・ラスキンという人がやっぱり自然を守らなければならない、鉄道をこれ以上この地域に入れてはならないというオピニオンリーダーですね。そういう二人の人たちが、このポターさんが出る前に自然を守る、保護するという運動を、運動というよりは精神的な面で守らねばならないんだということを提唱していました。で、ちなみ にジョン・ラスキンという人は夏目漱石の三四郎の中にも登場するような人物なんですよ。それでイギリスでは非常に高く評価されている人物で、このジョン・ラスキンが亡くなった時にはイギリス政府がロンドンのウェストミンスターアビーですね、最も重要な教会にこの人を埋葬しようとしたぐらいに、英国はジョン・ラスキンというのを高く評価いたしました。そういう2人の大人物がこの人が登場する前に活躍していて、そういう、機械化および蒸気車とかですね、自然を破壊することに対してアンティの運動をやっておりました。その後を受けてこの人が登場するというような背景です。
ラスキンさんは私生活結構変わった人ですよね。
そうですね、ラスキンは私生活ちょろっと読んだんですけれど、幼なじみの人と結婚するんですが、それもだいぶ年が離れた年下の人と結婚するんですが、結婚8年目にして、ラスキンは美術の評論家でしたので、当時出てきたばかり のラファエロ前派っていう、日本ではミレーのオフィリアとかいう絵が有名ですけど、そのミレーとかが属していたラファエロ前派っていう若い画家たちを支持していたんです。ところがその可愛がっていたミレーが奥さんと不倫の関係になってしまって、 で、その奥さんは自分と夫の間には結婚の、生活はなかったんだっていう。夫婦の関係ではなかったんだっていうことで結婚を無効にする裁判を起こして、で、結局離婚するんですけれども、その後、まあ、ミレーと奥さんは結婚します。で、ラスキンの方はしばらくずっと独身でいたんですけれども、今度は30代半ばぐらいの時に、10代の少女に恋をして、でその10代の少女が18歳になった時にプロポーズするんですが、今度はその少女の親がすごい反対して、でそれでその少女もちょっと精神的に病んでしまって亡くなるんですけれども、その後、ラスキンは湖水地方に家を構えて、そこでちょっとこう自分の心を癒すような生活を湖水地方で したというようなことが、その裏の話にあるんですけれど、
でラスキンをなぜ聞いたかというとですね、ビアトリックス・ポッターとその湖水地方と、まあ、自然保護に結びつく、まあ、キーの人なんですね。で本人の話に入っていきますけど、66年にポッターさんが生まれて82年に初めて湖水地方に行きます。でポッターさんご存知のように家庭としては非常に裕福な家庭なんですね。働かなくていいもうお嬢さんなんですが、それで大体夏とか春に、まあ、秘書とかを兼ねてロンドンから違う、まあ、田舎の方に行くという生活をずっとするわけですね。で82年に初めて湖水地方を訪れて、その時にロンズリー牧師に会うとありますけれども、この人に会います。でこのロンズリー牧師とですね、ラスキンが師弟関係なんですね、
うん、オックスフォードの大学の時に、ね、はい、
でそのロンズリーさんからこの時に、まあ、自然のこととかをいろいろお話をそのポターさんが聞きまして、死ぬまでの、何十年という中に非常に大きな影響を残していくことになります。まあロンズリーさん、ポターさんに話しただけじゃなくてですね、やっぱり非常にそのことを考えてまして、運動を起こしていくんですけど、これを、
はい、はい、このハードウィック・ロンズリーという人がビアトリックス・ポッターに会った時は、この人は湖水地方の番犬っていう異名があるほど湖水地方に開発が入ってこないように守っていたんですね。でそのロンズリーと、それからあと2人、弁護士のロバート・ハンターという人と、女性の社会運動家のオクタビア・ヒルという3人がナショナルトラストという団体を設立しました。でこの3人がナショナルトラストというのは湖水地方の自然を守ろうからスタートしたんですけれども、今や、イギリス全国に敷地が膨大にあって、ナショナル、まあ、一つの団体のも、土地持ちとしては一つの団体の土地持ちとしては一番の地主なんですね、イギリスの中では。で、まあ、非営利の団体なんですけど、会員になったらこういうパックをもらえるんですね。でこの中に入っているのはこのガイドブックで、これ300を超える土地、家屋の案内があって、まあ多くが、まあ、年間、見れるところもありますし、夏季限定っていうのもありますけれども、そういうプロパティを見ることができます。で、ナショナルトラストの会員は一般会員と、それは1年間です。それから、家族会員っていうのもあって、大人2人と子供2人。それから、障害会員っていうのがあります。これは、何ポンドかちょっと覚えていないんですけども、ある程度の額を払うと、もうそれから一生ナショナルトラストの会員であり続けることができて、まあ、入る年によってはだいぶお得な会員な制度なんですけれど、イギリスの、人に言わせると、このナショナルトラストのメンバーになることは、単に特典をもらえるっていうことではなくて、それによって、景観を保護するっていうのは、チャリティーの精神も生かされるっていうことで、かなりの人が、この会員になっています。
二度おいしいっていう。
二度おいしい
、会員ですよね。で年表の方に戻りますけれども、1885年にアニー・カーターが結婚って、家庭教師のことがなんで重要かっていうことなんですが、実はこの方はですね、93年のところを見ますと、アニー・ムーアの病気の長男ノエルへウサギの物語の手紙を書くということなんですけど、アニー・カーターは結婚してアニー・ムーアとなりますが、その長男がですね、病気の時にポターさんがその長男に向けてウサギの絵を描いた手紙を出すんですね。でそれがこのピーター・ラビットのお話の原型になります。 で、私はちょっと見損ねてるんですけど、ヒルトップに行くとこの原型になった手紙のコピー、
手紙ありますね。
手紙があるんですか、
はい、手紙のコピーがあります。
コピーですね、はい、あるそうなんです。だからあのノエルさん、ノエル君があの病気になってなかったらこれは生まれてないお話です。でやっぱりそのノエル君をあの描きながら書いたお話だから、非常に子どもたちに一人一人に届いたようなお話になったんじゃないかということも言われてますね。から85年にあの研究を始めるってありますが、実はあの絵本作家だけではなくて、ポッターさん絵本作家になる前にですね、キノコの研究をずっとするんですね。でかなりのレベルですこれは。でテレビで最近ですね、お魚の帽子かぶったお魚くんとか子がいますよね。魚くんでしたかね。であの学者さん顔負けの知識を持ってる、あの本当にお魚が好きでっていうあの方がいらっしゃいますが、あのまあ、ああいうパーソナリティではないですけど、ポッターさんおそらくその系統ですね、博物学に非常に目覚めまして、で絵が上手だからスケッチですね、当時は写真というスケッチをやっていくと。でスケッチのその分類の仕方だとかスケッチの方法だとかを、まあ、自分なりに研究しながらやっていきまして、相当なレベルになります。
そういうあの研究は女性の研究者っていうのは当時いたんですか？
ですね、博物学に興味を持っている人はたくさんいたんです。あのポッターさんみたいな有能な、裕福なですね、裕福なお嬢さんっていうのは勇敢ですよね、暇がありますから。ですからあの流行りとしては化石に興味を持った人とかいろんな方がいらっしゃった。ただあのレベルがそこまでいくかどうかっていうのはないんです。でただあのレベルがいったらやっぱりポッターさんもその発表したい論文も書きたいということであのやるんですけれども、最初の方はですねやっぱり女性だということであの非常に冷たいあの仕打ちを受けてます。で立派な論文なんですけれども、よく言うキューガーデンってありますでしょ、あのイギリスの、はい、郊外で、あのキューガーデンはあのやっぱ研究のためのガーデンなわけですが、そういうところからも最初はあのやっぱり女性だからということであの仕打ちが良くないですね、論文をしっかり読んでもらえないとかそういうことがありました。で、あのこういう研究をする上でですね、ここには書いてないんですけども、あのマッキントッシュさんという郵便屋さんがいます。でこの方はあの素人なんですけど、やはりものすごく詳しくてですね、でその人とのやり取りがずっと続くんです。で、まあ、私が読んだあの電気みたいな中にはそのやり取りの一部があるんですが、もうそれはマニアックなやり取りで、あのこれこれの、キノコのこの接合部分をもうちょっとこういうふうに書いたらどうですかとかいう、そういうやり取りをそのやるんですね。で、そのマッキントッシュさんはあのピーターラビットのお話の中にですね、あの マグレガイさんですか、
あのパイ、
パイを、
はいはい、ピーターのお父さんをパイにして食べたっていう、
その人だろうとあの、うん、モデルがですね言われてます、それからだからあの輪廻教会に原田圭族の奉仕派生について提出ってありますが、これもやっぱこういうところで頑張ろうとしている研究者だったんですね、うん、でピーターラビット あのお話を自費出版します、でこの映画をご覧になった方はいらっしゃると思うんですけど、ミス・ポターですから結婚する前のお話ですけれども、あのだいたいこの映画はこの1901年前後から9年の前ぐらいですかね、のお話になりますよね。でこのポター、ミス・ポターという映画が出た時にはあのこれ何年でしたっけ、8年ぐらいだったと思うんですが、イギリスの新聞にですね、あの湖水地方の、まあ、お店とかのガイドなんかでは
6年
ですか、はい、あの日本人がこれを見てどんどんやってくるからっていうんで、その日本語講座がずっと開かれたそうです。だそれぐらい日本人が、まあ、あの湖水地方はあの侵略をしているというかですね、やってるそうです、私たちもそのうちの一人になる
そうですね
で今あのちょっとお話に出ましたけどですね、あのお読みになった方たくさんいらっしゃると思うんですけど、あの可愛いですよね、とにかく50過ぎて読んでもああ可愛いっていうような絵がたくさんあるんですけど、あの例えばピーターラビットなんかはですね、今あの道行先生がおっしゃりましたけど、あのお父さんがですね、ウサギの肉のパイにされて食べられちゃうとかですね、それから猫のトムが危うくその料理にされそうになるとか、あの意外とあのグロいんですよね。でこれ最初に読んだ時に、そのウサギを食べるっていうのはなかなか感覚が私たちにはないですよね。ところがそのお二人詳しいんですけど、聞いてみると非常にそれは一般的だということらしいんですけどね、
はい、あの英国の人たちはよくパイにしてあの食べます、例えばポークパイとかあのウサギのパイそれからあの羊のパイとかいろんな種類のパイがありまして、昨年学生を夏ですけれども引率して行った時に、あの肉屋さんの前で学生たちがこのウサギを見つけてギャーと言って
ウサギを釣ってあったんです、
ね、はい、釣ってあったみたいですけれどギャーと言って後で報告に来てくれまして先生ウサギがイサギがあるとか言っておりました。それくらいやっぱ文化が違うと食文化もあの異なって、私たち日本人からするとあの得意に思われますけれど、英国人からするとナチュラルで普通だということですね。
ウサギが釣ってあるの、
はい、そう、ウサギは皮付きで釣ってあって、あのそこで買いますって言ったら皮剥いでくれるんです。先生食べたことありますか？
残念ながらまだ食べておりませんで今度食べてみようと思います。
パイにするというのは、まあ、一般的なんですかね。
はい、フィッシュパイだのよくパイを英国は食べますね。
パイの話が確かありますね。
あ、そうですね、ですね、パイが2つあったお話っていう、でこれあの猫と犬の話なんですけれども、あの猫が犬をティーに招待するんです。でそのティーに招待すると、その猫が用意してたのはあのネズミ肉のパイなんですけれど、犬としてはネズミのパイなんてこう食べたくないっていうことで、あのこっそりとですね、自分の家で豚と牛肉の混ぜたパイを作ってたんです。でそれをこっそりオーブン、猫の家に行ってこっそりオーブンに入れてやろうと。で、あの猫が知らないうちにパイを交換しといて、自分は自分の好きなパイを食べるんだっていうことでこっそり行くんですけれど、結局そのお話の中では、あの犬が入れパイを入れようとしたら、そこのパイのあのオーブンの中空っぽなんです。でオーブンは3段ぐらいあって、猫は真ん中のところにネズミのパイを入れてた。で犬はあの真ん中の開けようとしたんですけど、ちょっと扉が硬くて開かなかったので、これは飾りの扉なんだと思って一番上の棚に自分のパイを入れたんです。で猫は家に帰ってきて、ネズミのパイが綺麗に焼けてるので、それを犬に出します。そしたら犬はこれは美味しいって食べるんですね。ネズミの肉と知らずに自分のパイだと思って、で最後はそのパイの中に、自分はが作るときにはパイが膨らみすぎないように、なんかこう金具っていうんですかね、なんかあの空き缶の蓋みたいなのを入れて、重しとして入れてたんですけど、パイを全部食べてしまうとそれがないんです。だからあの空き缶も食べてしまったんだということで、もう自分は死ぬんだって言ってすごいパニックになるんですね。お医者さんを呼んでくれって。で結局分かったのが、あの自分のあの作ってたパイはあの別のところにあって、実は食べたのはネズミのパイな、肉のパイなんだっていうような、ちょっと笑い話なんですけど、
話が意外と凝ってるんですよね。これは
ちょっと心理とかもですね、人間の心理にすごく似ていますよ ね。
で猫が犬を招待すること自体ですね。まあ年表に戻りましょう。でピーターラビットの話が出てからですね、しばらくは映画をご覧になった方はあの流れでいくんですけれども、まあポッターさん、ちょっと恋愛に関しては不運な部分がありましてですね、ピーターラビットを出版したその出版社の三男でしたかね、ウォーンという男性と恋に落ちまして、プロポーズまでされるわけです。ただこのポターさんの家柄というのが、特にお母さんの方ですけど、自称上流階級の方なんですよね。まあ、実際そうかもしれません。ただ本当はもともとは商人の出ですから、一世代前に行くと商人なんですけれども、ただもうポターさんが子供で生まれた頃っていうのはもう上流階級という形なんですね。ですから階級が違うということで、ウォンさんのプロポーズをよく思わないんですね。で出版社の三男坊ですから、そんな悪いもんでもないんですけども、釣り合わないということで反対されるんです。で、しばらくその2人とも舞い上がってるからということで、秘書地に行って、その帰ってきてもまだ2人が愛し合ってたのはもう許しますというのは映画の中にありますけども、もちろん2人とも愛し合ってるわけですが、このウォンさんが急死するんですよね。おそらく白血病じゃないかとは思うんですが、急死です。もうですからそこでかなりポターさん落ち込むんです。で同時にですね、その時にヒルトップという農場を購入します。でこのヒルトップが、 湖水地方に行ってあのピーターラビットのお家ということであの訪問できるお家がありますけれども、そこになります。行ったことはもちろん何度もありますよね、上村先生とか、
はいはい、
本当に農家の、あれ農家って言っていいんですかね。
そうですね、
中の家具っていうのは非常に、うん、後で写真をあの見たいと思うんですがあります。でそういうふうにですね、あのポッターさんの一生というのは、先ほど言いましたように女性という面から見ますとね、研究はある程度阻まれてしまった、それから家柄からしてそのやっぱり釣り合わないということで、あの、うん、親がですねやっぱりその結婚に口を出す。でこれがあの40ぐらいまでずっとそのトーンが続くんです。ですから1905年のヒルトップを購入した後もずっと母親の見張りがつくわけですね。で一人で旅行なんていうのもほとんどできないっていうような状況です。でウィリアム・ヒーリスっていうあの弁護士にまた後に出会いまして、結局結婚するんですが、あの弁護士ですよ、でも弁護士でもやっぱり釣り合わないっていうことで最初反対されるんですよね。でこの方はずっとあのもうあのポタさん亡くなるまで一緒にこう添い遂げる方になります。それから結婚してですね、違うところにあの今日は構えて仕事はヒルトップでやるっていうような、状況が続きます。そして第一次世界大戦が勃発します。でその時にお父さんが亡くなるということですね。で19年に母親を湖水地方に呼んでリンデスハウというあの、まあ、家に住まわせるとあります。でやっぱりここまでずっと面倒を見ていくわけですね。で第二次大戦が、まあ、勃発が39年にありまして、そして43年に亡くなります。でこの後年ですね、特に第二次大戦が始まった前後あたりから亡くなるまでっていうのはというでちょっと前の方がいいかな、あのピーターラビットの話出版した後からずっとですね、あのポッターさん家を買い始めるんですよね。農家で売りに出たやつをもう要所要所で買っていく、お金がありますから。でここを買えばこの後ろはもう開拓できないっていうようなところをこう狙いすまして買っていって、でかなり強引な買い方もしたようですね。だから、少しいざこざもあったようなんですが、ただそれのおかげで今残ってるっていうことになるんです、あの湖水地方は。でそういうふうにしてどんどんどんどん買っていったんですけど、後年ですね、若干ナショナルトラストの方針というか、あの管理に来た人との、あの仲が良くなくてですね、少しナショナルトラストとこう揉めたりもするんですけども、結局あのずっと自然保護の方に、まあ、あの動いたということになります。77歳で亡くなったということですね。う
ん、今ではね、あのヒルトップとかもナショナルトラストの、あの所有物になっているので、多くが今ではナショナルトラストが管理していますね。
ナショナルトラストは日本とは関係ありますか？
なんかに日本ナショナルトラストっていうのはあるらしいんですが、ちょっと詳しく分からないんですけれど、あのイギリスのナショナルトラストのあり方に感化されてできたあの団体みたいです。
ですね。
はい。
まあ、あのナショナルトラストとかあのポッターさん自身のお話はまた後半のですね、45分でもしあのお時間あったらいらしてください。見ながら、雑談形式でまたやりたいと思いますけれども、最初の45分の話はこういうところで、終わりにしたいと思います。で最後次回だけお話しください。
はい、次回はですね4月21日の土曜日2時からで、今回のように45分で前半がトークで後半があのお茶会座談会ということで、で、今度のテーマがマーガレット・サッチャー鉄の女のお話ということで、今映画昨日公開されたばかりですので、ぜひご覧になって、ぜひ私たちのお話にもいらしてください。
主演誰でしたっけ？
メリル・ストリープです。
ストリープですね、
はい、アメリカ人ですけどね、すごくサッチャーの発音をものすごく忠実に再現してあるそうです。
うん、あ、見てないんです、それ見たかった。発音でいくとこの人もアメリカ人なんですね。
レニー・ゼルビガー、このミス・ポターの役をやった人もアメリカ人ですけど、なぜかでもイギリス人の役として出てくる場合多いですね。ブリジット・ジョーンズの日記とかも。
はい、では前半こういうところで終わりたいと思います。ありがとうございました。